今朝は実力を携えた生涯と題して小金井副牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所は、コロサイ人への手紙、3章1節から4節です。新約聖書360ページ上の段、コロサイ人への手紙、3章1節から4節です。お読みします。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。
皆さん、おはようございます。気持ちの良い、本当に春真っ盛りの季節になりました。今朝早朝早く起きて、いますと、外からですね、小鳥のさえずりが聞こえて、小鳥たちも本当にこの春を喜んでいるんだなということを思いました。先週は私は東京の町田市にあります、町田純福音教会という教会で、ご用させていただきました。皆さんのお祈りを本当にありがとうございました。本当に久しぶりに町田の教会に行きました。私の母教会はスウェーデンの宣教師たちが開拓して建てられた教会ですけれども、単立ですが、いろんなところに東京、神奈川、静岡、山梨、その関東、甲信越というんでしょうか、そのいろんなところに、教会があってですね、年に1回夏のキャンプを一緒にしたり、新年聖会集まって、したり、してですね、皆さんとは顔なじみでした。本当に、進学校に行って以来、久しぶりに会う10年以上経ってお会いする方々でした。懐かしい顔もありました。駅を降りて歩いて、10分ぐらい、町田の駅から10分ぐらいなんですけれども、歩いていく中に町並みも少し変わっておってですね、教会橋をふあの教会入っていったら、皆がこうわーっと出てきて、久しぶりですねと言って温かく迎えてくださいました。懐かしいお顔変わらずですけれども、やはり年を重ねたなということ、向こうも思ったでしょうし、私も思いました。でも変わらずに皆さん元気にですね、おられて、当時 CS のキャンプ一緒にやってたんですけれども、その子たちはもう成人する子もおって、そして元気にですね、仕えていました。次世代へのこのバトンを何とかつなごうと一生懸命になっておられる姿を見て、励ましを受けたんです。立派になられましたねと言われて、体格が立派になったのか、ちょっとよく分からなかったですけれども、でも本当に懐かしく、食事も交わって、午後もゆっくりとですね、今までどんなことをしてきたか、どんなふうな時間があったかという皆さんのお話を聞きながら、私はこの群れで養われたんだなということを改めて、思わされてですね、喜びいっぱいで、帰ってきました。ずいぶん前のことですけれども、大阪にあります淀川キリスト教病院のホスピスで働いておられた柏木哲夫先生の講演を聞いたことがあります。先生はクリスチャンの精神科医でもありますけれども、多くの患者さんの最後を見てこられて、この人の最後を看取るという仕事を通して、 たくさんのことを学んだというふうにおっしゃっていました。患者さんの中にはそれこそいろいろな立場の方がおられたそうです。でも人生の最後、迎える死を目前にすることは誰もが変えられない、誰もが通るところである。まあ、そこで、こんなことを言っておられたのが印象に残っています。まあ、実力というのは、発揮できて初めて、実力と言える。まあ、よくこれ、高校の時、受験の時に先生が言ってたなと思いながら聞いていました。実力っていうのはね、発揮できて初めてそれが本人の実力なんだよ。でも、この年齢を重ねることによって、人生の実力というもののこの定義が変わっていきましたと言っておられました。その時先生はまあ60近かったと思いますが、この人生の実力とは、どんなことがあっても心に平安を持って受け止め、それを幸せであると考えることができる人というふうに、おっしゃっていました。どんなことがあっても心に平安を持って受け止めて、それを幸せであると考えることができる人、これが人生のこの実力ではないかと。まあ、どんなに社会的立場が立派な人であっても、人の最後というのは、その人が自ら培ってきた、その人が身にまとってきたもの、その衣のすべてが、こう、剥げ落ちてですね、その人の内側に残っている、身に刻まれた、本当のこの実力というものが、明らかにされるものなんだろうなと思って、聞いていました。まあ、その時、7つのポイントを挙げておられたんです。アウトラインにも載せていますが、実力としての7つのポイントを言っておられましたけれども、1つ目は、物事のプラス面を見ることができる人。まあ、物事には全て、プラスと思える面と、まあ、好ましくないマイナスと思える面と両面があるけれども、そのプラス面を見ることができる人。そして2番目は、自分に不都合なことが起こったとき、苛立たない人と。ああ、不都合なことがあると、外には見せないけど、内側にこう、イラッとくる。なあ、最近みんなイライラしていると、まあ聞きますけど、皆さんどうでしょうか。突然のアクシデント、ここで、その人のこの力量というのが測られる。予定通り運ばないと、イラッとくることがないでしょうか。まあ、そうするとですね、この本来の目的を逸してしまって、適正な判断も狂うことがあります。3番目は、決断した事柄の結果を良しとすることができる人。いろいろ考えて悩んで、そしてこうだと決断したことの結果というものが、思ったようではなかったということが多くあります。でも、この出てきた結果に対しても、それを受け入れる潔さというものを言っておられました。そして4番目は、人を許せるということです。人を許す。そして5番目は、不都合なことを受け入れる力。不都合なことを受け入れる力。私たちは自分本位で、自分にとって不都合なことはなるべく避けたい。まあ、誰かがそれを追ってくれたらいいな。私はちょっとそれは避けたいなと。実際避けて通ろうとすることが多くあります。そういう不都合なことになるべく向き合いたくない。不都合と思える事柄は、まあ、私たちの日常にはまあゴロゴロしています。たったこの今日数時間しか経ってないですけれども、もうすでにそういうことがあったという人もいるかもしれないですけど、日常的にもゴロゴロしています。まあ、先生はですね、この不都合なことを受け入れるということについて、小さな死というふうに表現していました。不都合なことを受け入れるというのは、小さな死、自分に死なないと受け入れられないものだからです。自分が死ぬときにそれを受け入れることができる小さな死、 これを乗り越える体験、この小さな死というものをこう積み重ねていく、継続し続けていくときに、この受容能力というのは高まっていくんだと言っておられたんです。将来の、そして6番目は、将来の可能性を見る力。可能性を見る力というのは、本当に人様々だなと思いますね。目に映ることが全てになれば、可能性を見ることができません。また、この綿密な計画にのっとって、ことを運んでいくということとは少し違います。もっとこう、おおらかな。今は、まだ見ていないけれど、やがて、これは大きく成長するだろう。やがて、発展するだろう。やがて、このような姿に変わっていくだろう。神様にある、この気楽さの中で、この将来を見る力。主が良いお方だからという、その点で将来を見る力。持っている人。そして7番目は、信仰に裏打ちされた平安を持っている。まあ、平安というのは不思議ですね。どんなに努力しても得ることができない。どこからから買うこともできない。また条件が整ったら平安になるかといったら決してそうでない。平安というのはどこから来るのか。信仰に裏打ちされた平安を持っている。最終的に死を迎えるときに、人との関係であるこの横の関係から来る慰めや平安はこうそぎ落とされていくというんです。魂がだんだんとこうむき出しになっていく。魂が平安を得ていないと大変だと言うんですね。縦の関係である、上から神様から来る平安を受けている。まあ、実力者としての7つのポイントをこう挙げておられたんです。まあ、今挙げた7つともに、まあ、全てに共通して私たちがこれを見るときに思うことはですね、こんなふうに生きることができたら素晴らしいなあということでないかと思うんです。こんなふうに生きれたら素晴らしいなあと誰もがこれを見て、これを身につめたいな、これを自分の内側で本当に、身につめていきたいと誰もが思うと思います。しかし一方で、またもや共通していることは、自分をどんなに磨いても、この自助努力でこれを得ることはできないなと誰もが気がついている。国や、あるいは時代が変わってもですね、これは変わらない共通したことであると思うんです。本当の実力者、社会的な立場や自分の役目、役割というものがだんだんとなくなっていく。体力や能力が衰えていってもなお、自分の内側に存在するこの力。まあ、まだ考えるには少し早いなあという方もいらっしゃるかもしれませんが、最後の最後までその実力を携えたものでありたいなあと、こう思わされます。そしてですね、その秘訣というのは、今朝開いたこの言葉の中にあると思います。この手紙は2000年近く前の初代の教会に書き送られた手紙ですが、昔も今も変わらずに教会にもそれぞれの悩みや問題があったんだということが分かります。その根元はいつの時代も同じ。クリスチャンになっても神様を信じても依然として変えられない自分がいる。こんな自分と決別したいけれども、なかなかそれがややこしい、継続できない。まあ、そのように、この世に足場を置いている私たちにですね、このハリボテのような見せかけだけ立派な人生ではなくて、 どこを切っても、この豊かな命があふれている福音の中に生きることができるために、パウロはこのさまざまなところからですね、メッセージを手紙で書き送りました。1節と2節を今見たいと思います。1節2節、こういうわけで、前の2章までのことがあってですね、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。上にあるものって何でしょうか。上にあるものって何だろう。上にあるものを求めなさいと。地上のものを思わず、天にあるものを思いなさいと。まあ、霞を食べて、上にあるものを求め、地上にあるものを思わず、天にあるものを思いなさい。霞を食べて生きなさいと言ってるんでないんですね。世捨て人のような世の中とこの切り離した生活をしなさいというのでもありません。上にあるものを求めなさいというのは、私たちの日常のこの生活の場に祈りを置くということです。私たちのこの地上にある生活の場に祈りを置く。上にあるもの、そこにはキリストが神の右に座を占めておられると書いています。上にはイエス様が座っておられると、座を占めておられる。そこを思いなさい。ここといつもつながっていなさいと。イエス様と結びついている。地上におりながらも、いつもこの天につながっていなさい。つながり続けていなさい。上になるものを思いなさいというのはこのことです。地上にはのものには魅力があります。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などとありますけれども、それらは私たちを魅力的にこう引きつけます。私たちがこの地上にあるものに目が奪われやすくて、天にあるものに心を向けにくいものなので、改めてここでですね、地上のものを思わず、天にあるものを思いなさいと、この命令形で言っています。まあ、がむしゃらに、上にあるものを求めるというわけではありません。イエス様に納められたこの生活の喜び、または平安、清さといったものをですね、思い巡らすときに、私たちの求めというものは自然にこの上に向かっていきます。まあ、町田の礼拝に行くためにですね、週末神奈川の実家に戻りました。そこで滞在して、電車で東京町田市まで行ったんですけれども、まあ、4月は母が誕生日だったんですね。4月の12日は母の誕生日でした。いつもはこの誕生日カードに御言葉とお祝いの言葉を書いてですね、プレゼントと一緒にこう送る、それだけなんですけれども、それしかできないんですけれども、まあ、せっかくだったので、ケーキを買って一緒にお祝いしました。まあ、母は母でですね、少しの間だけれども、我が子が帰ってくるということで、こう、お寿司を作ってですね、あれも食べさせてあげよう、これも食べさせてあげようと、お庭で採れた野菜や、春の味覚、それらのものをたくさん料理して、用意して、いてくれました。一緒にこう食卓を囲んだんです。父も一緒に。まあ、両親はね、よく食べるんですね。で、こう、あれも美味しいよ、これも食べてごらんと言いながら、こう、いろいろ広げて、食事に時間、おしゃべりしながらですね、時間かけて、楽しいこの食卓の時間を持ったんですけれども、テーブルの上に、こう、いろいろな、まあ、春ですから、まあ、木の芽合いとか、タケノコ、若竹煮とか、まあ、いろいろありますね。 サバのこの酢で示したものとかですね、いっぱいあったんですけれども、そのテーブルにいろいろな食事が並ぶと、感謝はもちろんです。こんなたくさんの豊かな食事を、決して贅沢ではないですけれども、いろいろとこう取り揃えたもの、こんな風に食事をしていいのかな、贅沢かなと、こう少しかすめる思いがかすめることがあります。でもですね、これおいしいね、あれおいしいってから食べてごらんと言いながらこう食事をして、そして父は母にですね、お父さん食べ過ぎよ、あなた最初から最後まで食べてるじゃない、いやゆっくりご飯食べてるんだよ、食べ終わったらチョコレートを食べたらよく叱られるんですね、お父さんそんなチョコレートなんか食べて、まあそんなふうに食事しながらですね、贅沢かな思いがかすめましたけど、主が備えてくださったすべてのものを感謝したらいいんだなと思ったんです。与えられたものを感謝していただく。でもですね、必要があればそれを差し出す、分け与えていく、捧げる。そんなこの自由さが肝心なんだと思います。生活の場に祈りを置くというのは、朝寝床でですね、起きて祈って、祈り終わったら、さあ仕事だ、支度だ、その場を離れたら、祈りの場から離れてしまう、なくなってしまうものではありません。いや、今朝は早く起きて1時間祈ろう、時計を持ってきてですね、1時間祈って、よし、1時間祈ったぞ、祈り終わって、じゃあ、あとは自分の思った通り、今日一日を過ごそう。パチンとこうスイッチを切り替えたように、今日はこれとこれとあれ、あそこに行って何々をして、あ、誰々さんと会っておしゃべりしなくちゃ。もうパタンとこう扉を閉めて、あっちの世界とこっちの世界とを分けてしまう。そういうものでもありません。手を組んで目を閉じて祈っている、その時だけが祈りの時ではありません。祈りは常に絶えず私たちの生活の中に流れているものだからです。祈りの姿勢をとっている時だけが祈りではなくて、そうでない時もこの祈りというのは絶えず24時間私たちの内側で流れているものです。ローレンス神父という方が修道院の生活の中で、食後にたくさんの食器をこのキッチンで洗っている。食器の当たる音がガチャガチャとして、せわしない、いろんな人の声がこう聞こえてくる、そのせわしないその場にあっても、そして目の前にこの山積みにされた汚れたお皿を見ながら皿洗いをして、しかし私の内なる人は静かに主を仰いでいると言っていました。目に映るものがどんなにこう騒がしく、耳に入るものがどんなにけたたましくても、騒々しくても、自分の外側騒々しくても、私の内側は皿洗いながらも、内なる霊は神と交わっている、祈り心だと言われました。流れています。そしてそれが天につながっている。地上にありながらも天につながれたところから、私たちの祈りの生活は常に流れている。仕事中でも学校でもどこにいてもそうです。通勤中の車、または電車の中でも。私の母教会におられた方ですけれども、この方は電気関係のエンジニアをしていました。もうすでに退職していますが、当時はですね、働き盛りの時期で大きなプロジェクトを抱えて深夜遅くまで仕事をされていました。で、どんなに忙しくても礼拝に来られていて、よくこの方の仕事上での証を聞きました。まあ、設計上では何のミスもないのに、不具合が起こって、 その手当てをしなければならない。どこが問題なのかがよくわからない。問題はないはずなのに、何日もかけて、夜も会社に泊まって、取り組んでいるけれども、問題が解決しない。納期もあって、もうこれ以上時間がかけられない。主よ、どうしたらいいでしょうか。思わず口からこの祈りが漏れて、時間がないけれども、1分でも惜しいけれども、手を止めて、この疲労困憊の中で、さばいでいる心を静めて、こう祈り始めたっていうんです。主よ、どうしたらいいでしょうか。問題があってもわからないんです。しばらくこの時間が気になりながらも祈り始めると、一つの部品がですね、頭をよぎったそうです。その部分は設計図には上がっていなかった。設計図にまでは上っていなかった。全く関係のないようなことに思われたけれども、それをこう調べてみるとですね、そこに問題があったことを発見したんです。やったー、主よ感謝しますと喜んだ。なんだ、もっと早く祈っておけばよかった。アクセクといろいろと自分でこう頭を使って費やしたけれども、もっと主よあなたに早く頼ればよかった。目の前の状況に追われて、それをこうやり過ごしてしまった。私もですね、学校で働いていたときに、飲み会というものによく誘われました。運動部の部活指導もしていたので、このいかにも飲みそうなですね、体育会系の先生に、さあ、今日飲み行くぞ、言われるんですね。そう、はい、行きましょうって、一緒にこうですね、みんなでよく行きました。皆さんは、私がクリスチャンであることを知っていましたし、お酒を飲まないということも知っていましたけれども、いつも声をかけてくれたので、一緒に行きました。毎日毎日職場の人たちのためには祈っていましたけれども、さあ行くぞとなるとですね、必ずトイレに行ったんです。行く前に、そして便器の、そのトイレのこの便器目の前にしてですね、必死になって祈りました。主よ、どうぞこの場を用いてください。いろんな会話の中であなたのことを話すチャンスが与えられたら、語る言葉を与えてください。このような時間であっても、このような時間であっても、あなたが祝福してください。誰々先生を救ってください。誰々先生を救ってくださいと祈って、そして一緒に行ったんですね。ある時ですね、お店に向かう道で、尋ねられました。クリスチャンってどんなふうに祈るのかと聞かれたんです。私は普段自分がどんなふうに祈ってるかということをそのまま話しました。こうやって祈っています。するとその人は、ふーんとしばらくですね、考えて、そういう祈りがあるのかとこう言われたんです。そして私利私欲のためには祈らないんだねと言われたんです。もちろんですね、心からの祈りはそうです。誰も私利私欲のために、ほとんどのクリスチャンは祈らないと思います。けれども、クリスチャンであっても、神様を信じていても、私たちはこの私利私欲というものにとらわれることがあります。自分が欲しいもの、自分がしたいこと、自分の行きたいところ、ものであったり、仕事であったり、自己中心的な考えて、自分の願いを満たしたい、自分自身を喜ばせたい、そしていろんな策を講じてしまう、無意識にもそうしてしまうことがあります。自分にとって都合の良いように働きかけようとする。理性は働くけれども、この罪の支配下にあるこの理性ということができるでしょうか。 理性は働くけれども太刀打ちできないんです。またですね、神様が一方的に無償で与えてくださったこの許しというもの、その恵みを自分の良い行いで買おうとする、善行で買おうとする、そのような行為もまた地上のものに属します。しかしですね、ここに祈りの流れがあるということにこう目が留まると、あれ、自分は何を抱えて話さずにいたのだろう、何をあんなに何とかしなければならないと焦っていたんだろう、自分が自分がと握っていたんだろう。地上に置かれていたこの視点が、この祈りに目が留まり、流れが天に向けられるときに、そこで視点の転換が起こります。目に映るものが変わる。肉眼でしか見られなかったものから、信仰によって物事を見る、神様の視点で物事を見る、受け止める、そのような転換が私たちの中で起こるんですね。地にあるものではなくて天にあるものを思いなさいというのは、そういうことです。生活の場に祈りというものが置かれると、私たちは目を天に上げることができます。限界に見えることも、手に負えず困窮していることもですね、祈りによって自分は天につながれているんだなということを確信することができます。天につながれているというのは、天にあるものを地上にいながら味わうことができるんです。地上にいながら私たちは天にある祝福を味わうことができる。これは素晴らしいことですね。クリスチャンの特権です。一節にこうありました。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の座に右に座を占めておられます。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたならと、条件をつけて、あなた方がキリストと共によみがえらされたなら、上にあるものを求めなさい。キリストと共によみがえらされた人というのは、今までのこの人生観が一変した人です。物事を見る目、将来を見る目、自分自身に対しても過去のことも人が見るようにではなくて、神様がご覧になるように、神様の解釈に沿ってこの完成図というものを見れるように変えられていきます。そしてですね、その目を持って見ると、キリストと共に隠されている私の命、自分の命をそこに見ることができるんです。天に置かれている自分の命というものを見つけることができる。この隠されたというのは、包まれた、保たれたという意味です。昔ギリシャ人は、人が死んで葬られることを地中に隠されると表現しました。まあ、日本でも偉い人がですね、亡くなるときにはお隠れになりましたという表現を使いますが、クリスチャンもイエス様からいただいたこの復活の命は、地上の生活ではまだ包まれた、見えにくいものであります。地上に生きている私たちが、神のうちに隠されている命の全貌を把握することはできません。だからクリスチャンになってからですね、新しい歩みに移された後に、今までに経験したことのない、体験したことのない意外なことが起こる、 そこに戸惑うという時があるんです。なぜなら生きた命が流れ込んだ経験を持っていないから、その全貌を把握していないから。でもクリスチャンになって新しい歩みが始まると、私たちの身にはそのようなことが起こってきます。自分自身が神様のこの神秘の中に置かれているから、それがどのような仕組みであるかはわからないけれども、不安にならなくてもいい、恐れなくてもいい、ただイエス様に結びついていればいいんだという、この単純な受け入れ、それを持つことができるようになる。ここにとどまっていれば多くの実を結ぶことができます。実はですね、自分の努力で大きくなるんじゃない。継がれているから、命があるから大きくなるんですね。私たちもこのイエス様に結びついているときに、多くの実を結ぶことができるんです。やがてイエス様が栄光を携えて、この再びやってくる、再臨されるときに、その全貌が隠されている命、その全貌が明らかにされる時がやってきます。私はこの神のうちに隠されている自分の命というものを意識するんですね、毎日の生活の中で。皆さん、そのように意識されたことがあるでしょうか。ああ、自分の命は今、神の懐にイエス様と共に隠されているんだなと。車乗ってるとき、あるいは食事作ってるとき、誰かと話してるときも、ああ、私の命はあそこにあるんだなと。何かこう天が開けてですね、こう突破していく、そのような喜びが湧き上がってきます。地上につながれていない、ああ私の命はあそこにあるんだな、どんなに辛い状況の中にあっても、ああ私の命はあそこにあるんだな。励ましが流れてきます。天にあるものに思いを向けるときに、この状況がどうであっても励ましがこう流れてくるんですね。希望が流れてきます。それがないとですね、何か低い天井の下でアクセクと下を向いて、毎日毎日ロークばかり、ずっとこれがいつまで続くんだろう、ちょっとした喜びはあるけど、それはまたすぐなくなる。そのような何か息の詰まった生活になってしまう。私たちはそうではない。私たちはこの命が天につながれている、祈りが流れている、そこに私たちの歩みが、一歩一歩の歩みが置かれているんだということです。もうそうするとですね、ハレルヤと賛美が溢れてきます。イエス様、感謝します。そして第2番目は、実力のあるこの生涯の中に歩むとき、私たちはこの御言葉の中に生きるということです。御言葉の中に生きる、日常生活の場に祈りが流れている、そしてもう一つは御言葉の中に生きる。詩編の51編、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください、そのようなダビデの歌が書かれています。これはダビデが人妻であったバテシェバを奪って自分のものとした、その罪を預言者ナタンによって明らかにされて、自分の犯した罪に目が開いて、どんなひどいことを自分がしたのか隠さずに主の前に持って行って悔い改めた、その時に生まれた詩編です。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください、あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。 ダビデは自分の罪を悔い改めながら、その罪がどれほど自分を苦しめているか、それを告白しています。最も栄えた国の王という立場でした。財力も権力もありました。すべて必要なものは身に備えていた。しかしそれらに取り入ることをしないで、ただ神様の前に清い心を作ってくださいと求めたんです。清い心は部分的な改造によってできるのではなく、あっちを清くし、こっちを清くし、まあこっちが汚れだからまたこっちを清くしと、そういう部分的な改造によるのではなくて、新しく再創造、新しく作られなければなりません。ダビデはそれを求めたんです。自分の心が単なる回復、部分的な回復ではなくて、新しく創造されなければならないんだということ、それを知ってそれを求めました。あなたの犯したすべての罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よと、エゼキエルの18章の31節にあります。あなたの犯したすべての罪をあなた方の内から放り出せってですね、全部それを外に投げ捨てなさい、そして新しい心と新しい霊を得よ、両方が混在することはできないんだ、全部放り出して空っぽになって、そして新しい心と新しい霊を得なさい、求めなさいと。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。揺るがないというのは、グラグラせずにこの不動であるという、まあ、昨日からでしょうか、大型ゴールデンウィークに入ってですね、テレビのこの特集組まれて、どこどこに行く、どこどこに行く、まあ、メインはあのスカイツリーでしょうか、5月の22日半ばに、オープンして、何かその前の予告のようなことをいくつかテレビでやってるのを見ましたけれども、最上階の展望は400メートルを超えていると、超えているそうですね。すごい高い、倒れないのかな、まあ、グラグラしないのかなとこう思うんです。風が当たってこう揺れたりしないのかな、まあ、よくできているそうですけれども、揺るがない、風が吹いても雨が降ってもどんな状況になっても揺るがない、不動である、心変わりしない、決心が鈍ったりしない、軸がぶれない、この揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。そう私自身も祈ります。揺るがない霊を私のうちに、昨日もらったものでない、新しくしてください。今日もまた新しく、それを私に与えてください。まあ、形状記憶シャツというのが出回っても久しいですけれども、形状記憶シャツ、利用されている方もいらっしゃるでしょうか。便利だわ、アイロンがいらないし、まあ、女性ものもあるようですね、形状記憶シャツ。まあ、単身赴任の方とかは本当にそれを利用されている方多いかもしれないですが、まあ、どんなに洗濯しても形が崩れない、くしゃくしゃにならない、アイロンがまあ不要だというシャツ、まあ、なんて画期的なんだろうと思います。まあ、最近ではこのチタン、ベータチタンというんでしょうか、あと合金素材の形状記憶メガネというのも出ていますね。コマーシャルで見るとこうメガネのフレーム、このツルの部分をこうブンと振ってもまたブチンとこう戻る形状記憶のメガネというのもありますけれども、この形状記憶シャツの、この仕組みですね、それはこの生地に樹脂加工がされている、樹脂加工と熱処理がされているそうです。 シワになる原因というのは、このシャツの繊維のこの分子が水分を含んだり乾いたりすると、この分子が移動してですね、部分的に密度の高いところとこう低いところができるそうです。でそれがシワの原因になるけれども、この樹脂加工をしてあげると、その樹脂加工された部分がですね、弾力性を持つゴム状に変化して、分子が高いところ低いところができないようにですね、元に戻るこの力を持つようになるそうです。だから均衡になってシワができにくいというそうですけれども、私たちもですね、この神の御言葉という形状が記憶されている揺るがない霊、これが自分のうちにあるならば、どんなにこの洗濯機でゴロゴロとこう回されるような、一体何回回されたら止まるんだろうというこの洗濯機に回されるようなことに出くわしても、人間関係ですね、ぐしゃぐしゃになってしまうような状況であっても、誘惑に陥ってこのバランスを崩してしまっても、元に戻る力、能力、御言葉が揺るがないでが、御言葉がこの内側で働いて本来の姿に、形状に戻ることができる。揺るがない霊を私のうちに日々新しくしてくださるのは聖霊の働きです。私たちが御言葉の中に生きるように助けてくださる方がいるんです。御言葉にこう書いてある、じゃあそうしましょう、一生懸命努力するけどできない、どうしますか、主を助けてくださいと、私はこれができないんです。助けてくださる方がいます。パラクレイトス、助け主、聖霊です。何年も前に大久保みどり先生がこの教会に来られてお話しされた中に、子供が小さい時にこのおうどんをね、食べようとする、つるつるする滑るお箸だったんでしょうか、ようやくお箸が使えるようになっておうどんを食べようとすると、一本つるっと取って口に入れようとするけど、つるっとこう落ちてしまう、どんぶりの中に、ああ落ちちゃった、また食べようとする、またつるっと落ちてしまう、もう一生懸命お腹が空いてですね、うどん食べたいけどお箸からつるつる落ちて、こうわーっとイライラしてる、それをそばで見て、こうしたらいいのよと言って手を貸そうとすると、自分でと、自分でするからほっといて、自分でと言って助けを、この手を振り払う、自分でと言って助けてあげようとしても言うことを聞かない、そんな風じゃないですかと言っておられましたけれども、助けてもらったらいいんです。助け主なる聖霊が私たちの祈りに臨まれると、私たちの祈りは力を得ます。しょぼしょぼとした祈りではなくて、神様助けてください、しょぼしょぼした祈りではなくて、自分の中に閉じこもった祈りではなくて、自分の心も霊も広げた、オープンにした、主を歓迎した祈りです。今良い季節になって暖かくなったので、扉をまた窓を開けるとですね、気持ちのいい風が部屋の中に入ってきます。電車通勤の方はこう窓を開けたり、今は窓を開ける電車はないんでしょうか、窓を開けるとすごくこう風で気持ちいい風が入ってくる、あのようにですね、自分の内側にもこの心地の良い風が通る、重い煩いや何か大きな荷を抱えた、こう眉間にしわが寄るようなこもった空気を一掃してくれる祈りを聖霊様は助けてくださいます。空っぽになれる、そして幻を実現する祈りが私たちの内側からこう生まれてくるんです。幻を実現する祈りに、その祈りが変えられていきます。 この方が私たちのうちにこの満ちてくださると、天国の前味を味わうような次元の違う喜びを私たちはこういただくんですね。次元の違う喜びが溢れてきます。それをね、味わったらやめられないんです。地上におりながらも天国の前味の素晴らしさを味わうような祈り、時間、友達と話してもなんだか分かんないけどワクワクする、嬉しい、そのような次元の違う喜びを私たちはいただいています。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。ダビデは言いました。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますようにと求めたんです。あんなひどい罪を犯してしまった、閉じこもらずに、抱え込まずに、主よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私はあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。聖霊様、私のうちにあふれてください。ぶれない霊である御言葉を日々私のうちに形作ってくださいと自分を明け渡して求めて祈っていきましょう。皆さんがどういう状態であるか私にはわからないですが、神様はよく知っておられます。その内側にこもった祈りがあるのかどうか、その扉を開けて、私が助けるよ、あなたが何を祈るべきか導くよと言ってくださっているお方にですね、開いて、その時に私たちはこの天につながれている、このつながれているこの祈りの流れを見、そしてそこに生きて働いている御言葉が私たちのうちに計上されているんだということを確信を持って握ることができます。それが私たちのこの最後まで残る、この内側に残る力を形作っていくんですね。最後には3番目、実力者。実力者とは最後までキリストと共にある人です。最後までキリストと共にある人。私の尊敬する宣教師の先生が引退されて母国に帰られました。霊的指導者でした。勇者であったその先生の姿も見ています。先生は老年になって母国に帰られてからですね、まあ、日々こう衰えが来ている。その先生は通信販売やカタログ販売の品物をですね、必要もないのにあちこちに電話して購入してしまうということがあったそうです。少しボケてしまったのかな、あんなに立派に勇敢に働いていたのに、まあ、周りはそう思ったそうです。でもしばらくして、それは宣教師時代、自分のこの経済的な犠牲を払っても、この日本の教会のために、働き人の育成のために捧げ続けた、その反動かもしれない。必要なものを、欲しいものを買いたい時に買えなかった、我慢し続けたその現れかもしれないと周りは理解したそうです。私たちが救われて今があるのは、自分たちがしてきたからだけではないんです。見えない、知らない、たくさんの国から送り出された宣教師や、その一人一人の宣教師を支える国々の一人一人のクリスチャンがですね、わずかでも捧げてくださった献金や祈りが積まれてきたから、今私たちはここでこう礼拝できる、日本の教会もこのように立て上げられていっている。それがあることを日々心に留めていきたいと思うんです。 その宣教師の先生はですね、日々衰えていくようなその状態の中にあっても、一旦祈り出すと、火のついたように、この現役の時と何ら変わらない、力強い、この人々を揺り動かす祈りを捧げられたそうです。さまざまなこの判断力、この知的な判断力が衰えていっても、この霊の領域においては呵責としている。不思議なことですけれども、祈りの領域というのは別格、次元の違う神の領域であるんだなということを思わされます。クリスチャンの歩みは神を恐れない人たちの歩みと違っています。その違いというのは、人間の力、努力によるものではなくてですね、上から来る力、神の命によってもたらされているゆえの違いです。形状が記憶されている、揺るがない霊を私たちがこの内に宿している、それが違いとなって生まれます。そしてそれはその生涯最後に本当の力となって、私たちのうちに最後まで生き続ける、存在し続けるものです。本当の実力を私たちはこのイエス様にあって携えさせていただいているんです。ですから地上にあるものを思わないで、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに表されます。私たちがいただいている特権、そして私たちがいただいている実力、それは主につながっていることです。イエス様につながっていること、祈りが流れている、御言葉の中に生きる、そこに私たちの本当のこの実のなる命というものがあります。主に感謝して今日も祈り捧げていきたいと思います。この祈る瞬間にも私たちの復活の命、私たちの命は天に置かれている。私はこの地上に生きながらも天に置かれている、そのつながれている中で、私たちこの朝また祈り一緒に捧げていきたいと思います。どうぞお立ちください。今このつながりというこの祈りを意識してですね、思いを向けてしばらく祈りましょう。今一斉に声を出して祈りましょう。愛する天のお父様、今日もあなたを見上げて祈りを捧げています。心の扉を開き、その内側にあるものを開いて、あなたを仰いでいます。今この瞬間も私たちのこの祈りが天につながれていることを感謝いたします。私たちはこの地にありながら、私たちの命はあなたの懐のところに隠されています。それを全貌を見ることはできないけれども、私たちは神の神秘の手の中で生きるときに、それを垣間見させていただき、そしてその中に私たちの祝福と勝利があることを今日も受け取ります。地上での歩みの中で様々な誘惑にさらされて、また大きな問題や困難に身を削るようなことがあっても、主よ、私たちのその生活に絶えることのない祈りが流れていること、それを汲み上げて、その視点を目に、視点を天に上げて、あなたを仰ぎます。上にあるものを求めなさいと、地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。そこにあなたの命があるのだと。私たちの上は開かれています。下ばかり向いていた目をあなたに上げて、そしてまたしわくちゃになった自分を嘆いていたけれども、私たちのうちに揺るがない霊が新しく注がれるときに、私たちはその主ご自身のデザインしてくださったその本来の姿、形状されたその姿に立ち返ることができるから、戻ることができるから感謝いたします。イエス様、あ あなたが助け主をこの地に送ってくださった、その聖霊様の助けをいただいて、日々あなたの御前に出て行きます。どうしたらよいかわからない時も、どのように祈ったらよいかわからない時も、どう決断し行動したらよいかわからない時も、また自分自身を責める時も、主をただただそのものままであなたの御前に出てまいります。主よ、どうぞ導いてください。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が今日も明日もずっと変わらずに私を支えますようにと告白し求めます。主様、地上にありながら天の前足をもっともっと味わいたいです。勝利した生活とはそのようなものです。負けた者のような姿ではなくて、いつも勝利した生活を私たちが歩んでいくことができるように、今日ここに集われたお一人お一人、またこの礼拝の場に来ることができなかった、ゆえやって来ることができなかったお一人お一人の上にも、豊かに主よ、あなたのその助けと御霊を注いでください。心からの祈りを私たちの愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。